おはようございます。先週の修法を読んだ人はみんな今日びっくりしたかもしれませんけれども、斉藤先生は今日メッセージを出でしたけれども、新学校の今週を当てて、そして来週は私メッセージを出でしたけれども、来週うちは上越の 中学生会のあるから土曜日で、だから来週より今週の方がいいで、それで変わったんですけれども、だから時々教会の中で驚くことがあるんですけれども、そんなに大きいことじゃないでしょうでも皆さん聖書を読むときに驚くことありませんか？やっぱり未信者だったら驚くこと多いですね。あ、奇跡です、こういうことは普通見えられない、そして聖書を疑う人がそれでありますけれども、でも信者であっても私たちは驚くことある。今日の箇所の中でちょっと5章の中でね、そのアナニアとその奥さんサピラがね、あんなに厳しく裁かれてはどうしてでしょうかと驚くしていますね。でも今日そういうメッセージではないです。でも本当に驚くんですけどね、教会の最初だったから特別に厳しかったかもしれないね。そしてその罪は何であったか、十分献金しなかったということじゃなくて、嘘を言いましたね。偽善でしたね。自分の財産は部分売って、それで献金して、それは自由です。ただ、売った土地は全部お金出したんだよという嘘を言ったから、ひどかったですね。そういうふうに説明できるんですけれども。でも私はこの箇所で今日話すつもりは、主に4章ですね。アナニアとプリス、そういう奥さんのサピラのことより、その4章の終わりにあるのはその教会の状態とバルナバのことですね。それはバルナバは心からイエス様を愛していい献金しましたね。そしてアナニアはその悪い方ですけども、だから比べられるんだけど、主にその4章の内容を話したいです。私はこういう箇所を読んだ時にはちょっと驚いたんです。みんな5章で驚いてるでしょ。私は4章の終わりですね。どうしてですか？献金のテーマが大きく書いてるんです。捧げることは大きく書いてありますね。人の働きの中でそういうテーマはそんなにないです、不思議に。20章の中でそれに対するパウロの経験とかありますが、でもほとんどは献金のことはテーマ出されてません。ここで大きく出てるんです。どうしてかな。そしてもう一つは、私はちょっとここで驚いたのはバルナババルナバは後で出てくるから彼の紹介ここにあるのは驚かないんだけど、個人の一人の献金は特別に出されてる。献金といえば個人的なものじゃないか。でどうしてバルナバは、出されてるか。アナニアと比べるからということあるんだけど、でもちょっと不思議と思いますね。だからそれもどうしてかって一緒に考えたいです。今日のやり方は私はよく、時々よくやるやり方ですけれども、聖書箇所の中で否定的なマイナスの面見つける。マイナスは。それからマイナスの後は、プラスになるものですね。すなわち否定的に見る、それから肯定的に見る、二つのことで見るんですね。前ここで何回もやったことあるのね、みんなプラス、指を出してプラス書きましょう。はい、みんな出してやりましょう。はい、プラス書いてください。ね、みんなは日本人ですね。同じことをアメリカでやっててみんな逆に書きましたね。こういうふうにしてこうするのね。そしてアメリカの教会も終わりながら、こういう聖書の学び方を教えて、みんな間違えてるんだよって言ったんだね。日本で正しくやってます。まずマイナス見てて、それからプラス分かってくる。昔からそういうメッセージだったことあります。でも、五章には、マイナスのことを目立つね。アナニア悪い。また、死んだんですね。突然。奥様も。それはとてもマイナスですけど、4章の後半にはマイナスのことありますか？ちょっと見つけにくいですね。 プラスのこと大きく書いてるんです。バルナバの欠勤は素晴らしいです。教会の位置あるのは素晴らしいです。そして主の、あの人たちのメッセージする34節ですか、その大胆にすごく力で話す、そのプラスですね。そしてみんなに恵みが特別にあってて、そして足らないものない、全部いいです。でもその一つと後ろにはマイナスある。それはちょっと前にちょっと見て、プラスのことについて考えましょう。まず32節見てください。4章の32節ですね、はい。信じた者の群れは心と思いを一つにして、一つです、位置がある、教会に位置があります。素晴らしい。でもどうしてそこまで書くのか考えたら、そうじゃない場合あるから。人間は本当にバラバラです。世の中見ててもバラバラになってる。いろんな国語があるんです。いろんな国々があります。いろんな戦争があります。そしていろんな宗教があります。クリスト教の中でいろんな宗派があります。分裂になってる。人間の歴史は最初から、罪を犯してからバラバラになったんだね。アルンとエイバは素晴らしかったね。罪を犯してから彼女だと彼だと喧嘩ばかり。人間の歴史はそうです。でもここは一夜不思議です。またそういうテーマは2章からもあるんですね。この4章突然じゃなくて、2章の中でいろんなユダヤ人は世界中から集まって、みんなそれぞれの言葉違う、でも聖霊の特別な奇跡によって、あの福音のメッセージはいろんな言葉で国語で伝えられて、それで教会の始まり。そして教会は特別なもので位置のある。でも人間は罪のあるから、教会の中でも分裂もあるし、罪のあるし、欲望の中でそれ見えるんですけれども、特別に位置して心一つでした。素晴らしい。でも一般的にはそうではない。罪あるから、特別なことでこれでこうなったんですからね、うん。まあそういうことありますよ。第一ですね、位置があったんです。でも基本的に人間はバラバラですね。じゃあ第二に行きましょう。今度はまた32節に書いてることですけど、一人の、まあ、その財産の使い方ですね、すべてを 共有にして。また34節読めば、彼らの中には一人の乏しいものはなかった。みんな十分持ってたんですね。これは素晴らしい、大きなプラスですね。でも世界歴史見れば飢饉はいっぱいある。聖書の中で飢饉多いです。戦争も多い。黙示録読めば将来の予言についてはもっと恐ろしい、もっと書いてる。だから結局人間には罪の結果として物足らない、ウイルスだけいる、問題だらけ。でもここは特別に、経済的には教会に足らない一人もいません。じゃあそれについて考えましょう。どうしてですか？どうしてここは足らないことがないか。まあ問題あるのはね、結局大勢になった。でもどうして大勢で持ってるお金は足らなかったか。ユダヤ人たちみんな祭りに行くでしょ、決まってるんだね。1年に3回少なくてもエルサレムに登っていくんです。そして登っていく時には自分の必要のものは計算して、祭りはこの日からこの日まで、そしてそれで持ってるものはこのぐらい、うちの数がこのぐらいですから、このぐらいだけ必要ですから、そしてそれは祭り終わって帰ってしまうから問題ないです。普通はここ問題になってる。大勢だからということだけじゃなくて、多分祭りの後で残ったんです。普通じゃないよね。普通終われば帰ってしまう。私はここで残ったんですね。だから 残っていることで問題を犯しているんじゃないかな。最初の予定と違う。予定変わるのは危ないね。ね、いろんなことで予定急に変わることよ、よくない。でも変わる場合があるんです。ここはどうしてでしょうか。やっぱり復活されたイエス様が特別に聖霊なる神様の賜物でね、弟子たちにくださって、人たちに特にですね、そしてそれはいろんな不思議なことが起こって、三章には40年間その神殿の門に座ってて、40歳の人でしたけども癒されて、だから何十年間彼ではずっと病気でどうしようもない人間で、特別な奇跡でしたね、あったんです。そしてみんなそれ見てて、ペテロをメッセージして、イエス様を信じる人はいっぱいいます。やっぱり残ってる理由は人たちの教え聞くためですね。教えることは教えてもらうことが必要でしたね。これは特別です。これは普通じゃないです。これは毎年毎年のある祭りだけではないです。何か特別に起こったんですね。そして人たちによって、あの捨てられた、十字架に捨てられたイエス様が本当に生き返られて、そしてそれによって特別な神様の働きが人たち、その弟子たちとしても今ある。やっぱり私の考え方は直すべきです。それで教えてもらう必要ですね。残るんです。いいんだね、あの世の雰囲気は。みんな毎週日曜日に教会にそういう気持ちで来てるんですか。自分の考え方は直すべきですか。今日特別な学びですということは別にないんだけどね。でも教会の最初はそうだったんですよ。残ってる。もし大事のはお金と食べ物と住む家、それだけ大事だったら書いてしまったらいいです。でもそうではないです。特別なこと、教会が始まった、変わってる、だから残ってるんですね。それで経済の問題出ましたと思いますね。すなわち想像しなかったこと起こったんです。それはたまにはありますね。大体否定的なことでね、車の故障になりました。うちのユミの車の、バッテリーと思ったんだけど、他の部品はダメになってて、かからないようになってて、そして修理にしてもらった。そしてどのぐらい何万かかるかな、心配でしたけれども、7000だけでよかったね。はい、それはコンピューターが故障すること、突然使うときに、大事なときにない。だから人間コントロールできない、想像しないものがある。大体悪いですけれども、ここはいい問題ですね。突然でエルサレムで何千人イエス様の話を聞いてるんですね。そしてお金が足らなくなるという問題でね、どういうふうに反応するんですかね。福音書の中で似てることちょっとあったね。イエス様のもとに集まった、そしてイエス様の話聞きたい群衆ですね。そして夕方になって食べ物がなくて、弟子たちは帰らされて、彼らはもう食べるものないから帰るようにしましょう、あったんですけれども、でも5000人の特別な奇跡あったんでね、5000人男の人数ですね、子供のお弁当としてあったんだね。ここはイエス様はもう天国に帰ったからイエス様いないです。だから特別な奇跡が起こってるんじゃないだけど、ある意味で奇跡ですね。33節にある奇跡ですよ。ちょっと見てくださいですか。33節は素晴らしいね。その説教する人みんな前半見るんでね、人たちは主イエスの復活を非常に力強く明かしした。メッセージは素晴らしい、強い。でもその後のことみんな気がつかない。後のが大事かな。その特別な献金の説明をその33節の後半と思うんだね。大きな恵みがそのすべてのものの上にあったということは、特別に突然みんなお金持ちになったということじゃないねというのは財産に対する考え方変わったと思う。 上からの特別な恵みがあって心が変わってるんだな。献金したいです。みんな助け合うと心は出てきました。どうしてですか？
まあもちろんクリスチャンは素晴らしいものだからそうなるんです
ということではないね。クリスチャンは五章を読めばそのアナニアみたいな人はいるんですよ。私たちも簡単にそうなるんですよ。自分のことを大事にしないとダメですと。でも主の御心を受け入れる人は心は変わるんですよね。バロのバスの例ですね。だからそういうふうになったんです。でも基本的には問題あった。大勢いました。お金足らなくて、でも主はバロのバス使ったんだね。ちょっと想像しましょうね。現在そういうこと起こらないでしょ、全然。まあ普通じゃないね。ここも特別な時ですけどね。ちょっと想像しましょう。私は想像するのはやりすぎじゃないね。聖書以外のこと考えるからすみませんね。ちょっと許して。来週日曜日、まあ再来週ですか、特典ですか。でももしかしたら来週日曜日の朝に教会に来るときには駐車場もいっぱいで、後ろの駐車のところもいっぱいになってて、そして道路の中で車ずーっと並んでる。20台ぐらいで、みんな教会に行きたい。すごい。どうする？どうするんですか？まあ、めったにないことでね。特例の時にそうなればいいですね。たらっと配ってもそうなるかもしれません。それで準備するべきかもしれない。やっぱりそうなれば、突然特別でも、可能性ありますね。主が生きておられるからあるんですよ。そうすればどうなるんでしょうか。多分だね、先生、赤川先生かもしれません、斉藤先生かもしれません、その役員会かもしれませんとか、やっぱり何かしる。じゃあ誰々兄弟、その駐車場の、公園の駐車場のことを案内してくださいってね。そして誰々兄弟はそっちのあなたの車に乗せて次々国政に連れてくるように、そして教会の中で、あ、違う教会、あなたの役割は普通のここで決まってる席大体あるんだけど、今日それことがないです。そしてこちらの間にその壁は、それを外して開きましょう。そして悪いだけど誰々しまいすませんとか、こっちの部屋も普通使わないんだけど、こっちに何人か横に座ってください。そしてマイクも用意しますから、2階でそのスピーカーで聞こえるようにして、だから教会何人か上にして、そしてここでその20代だったら平均は3人乗ったら、その60人はここで座れるようにします。どうしてそういう心になるか。やっぱり主の御言葉を述べ伝えるのは私たち役割ですから、それはその説教する人だけじゃなくて、教会はみんな伝道のために福音を述べ伝えて、人を救われるために燃えがあってするんです。それはここみたいねと思いますね。心の中で働いている。でも問題は人間の心ですね。だから五章もありますね。アナニアはどうですか？これ私の席です、私いつも告訴ある、ダメだ、映れません。あのような心だね。ダメですね。再来週そうなるかもしれませんね。先生用意しましょう、ね。まあそういうことですね。だから想像しなかった特別な恵みがあったからこういうふうになった。問題として見えるんだけど、問題じゃなくてプラスですよ。ここでありますね。だから私たちは主に期待しましょう。一つの適用だね。じゃあもう一つ、33節もう一度ちょっと見ますかね。人たちが主イエスの復活を非常に力強く明かしする。明しと述べ伝えるのメッセージもありますけれども、復活の言葉、素晴らしいプラスですね。恵みです。イエス様生きておられるんですよ。人間の最初からの問題は何ですか？罪の結果として死ぬからです。死があるんです。世が終わるんです。どんなに元気であっても、頑張っても死が来るんです。一番強い敵は死である。コリントの15章に書いてありますね。最後の敵ですね。そういう問題あります。そのマイナスがあるから、復活のメッセージがプラスになるね、すごく。でも、 それを述べ伝え証しするのは、イエス様は生きてられるよ、生きてられるよ、そればかりと思いますか。4章はの中でメッセージあるんですよ。ちょっと見ますか。実節から、4章の実節から、メッセージはその前ですけれども、そのメッセージの内容は復活のことありますけれども、でも十字架につけられて特別に神様に選ばれた意思ですけれども、人間に捨てられて、そして十字架につけられたのはあなたたちですよ、というメッセージですよ。実節の中でよく見てください。実節でね、あなた方が十字架につけられつけたですよ。あの時代はもう結局イエス様十字架につけようつけようつけようと言った人たちはまだいましたから、いるんですよ。あなた方やったんだよ。そして復活されて、神様のご計画の中でそれあったんですけれども、罪を許してもらうためです。でもあの罪を犯したのはあなた方ですよ。あのようなマイナスのことがあってて、その十字架の強いメッセージは分かってくる。その十字架だけじゃなくて、その復活のこと分かってくるんだね。現在日本は違うでしょ、身の思うでしょ、私はユダヤ人じゃない、私はいなかった、関係ないですと思うんでね。でも関係ある。この世を愛してくださったのは、世が罪深いなのに、私たちは日本にいる私たちのためにも死んでくださったんですよ。そしてあなた方がつけたということはあるんです。そしてもっと言えば、命くださった、こういうふうに言ったらいいかもしれません。命くださった誠の神様はいるなのに、いるのに、あなた方は無視したんじゃないですか。この素晴らしい世を作られた神様は無視したんじゃないですか。ローマの一生みたいなメッセージになるかな。結局こんなに素晴らしいことあるのに、あなたは物を拝んでる、山に向かって祈る、本当の神様は無視したんじゃないか。あの世の強いメッセージあると思うのね。だから復活は素晴らしいですということじゃなくて、罪がひどいですということで、だからイエス様代わりに死んでくださったんだよ。無視したらダメだよ。あのような証と思うんだね。復活は素晴らしい、でも罪のこととして、罪あるから十字架につけられたんだよ。マイナスあるから、でもプラスになるんだね。だからどうするんですか。私たちは簡単です。福音を述べ伝える、証しする。ここは証しですよ。証しする、誰でも証しできるよ。証しする、福音を信じる、そしてバルドマみたいに経済的にも応援するんですよ。心から恵みあるからですね。義務があるからじゃない。はい、じゃあそれは33節として見えるんだね。ちょっと、34に行きますか。34でね、34の最初に書いてるのは、彼らの中には一人も乏しいことがない、でも普通は乏しいことがあるってね。私は戦争中の経験がないです。日本の中で戦争中の経験があった人はいます。乏しいことがあって飢えて死んでる人多い。私の母は1914年生まれでしたから、その1930年代とか、その中でアメリカでも飢饉があっててとか、物足らないとか、そういう経験があったんですね。でもここは乏しいことがありません。それで一つの問題、この中にありますね。結局献金して配ったんですね。そう書いてある、教会の中で。あれには難しさあります、問題ありますね。どのぐらい教会はそういう乏しい人にはお金配るべきですか。教会は銀行じゃないでね。でも人たちの足元に置いたと書いてるのは、やっぱり献金が当てて、それは部分的には困ってる人のために教会も使うんですね。福祉ですか。福祉は政府の 問題じゃないか、現在の人間のもんだけど、でもそうではないね。最初は教会だったんだね。テモテの手紙読めばはっきりとやり方書いてるんだね。まあ、ここでどういうふうにしたかとあまり書いてない。必要な人に配った。必要な人に配ったんだね。でも問題あったんですよ。うん、そういうことが現在でもあるんです。もう注意しなきゃいけないね。突然のアメリカの話してもいいですか。ちょっと飛びますけれども、去年のアメリカに行って泊まった教会でね、アパートあったんですね。助かった。あの教会のアパートで泊まってて、そしてある意味で私も教会から、まあ助けっぱなあったんでね。私はその去年すごく寒かったです。そして灯油使いましたけれども、でも灯油はアメリカでも値上がりしてたんだよ、去年の、今年の冬でね、かなり上がったんですよね。教会は全部買ってくださったんでね、感謝です。でも私はそのパートに住んでて灯油が当てて幸せでしたけれども、同じ町には薪ストーブだけで生きてる人います。わざわざ東海からメイン州に中に越して、そしてわざわざ選ぶ土地でね、全部揃ってる土地じゃなくて、まずちょっと田舎の道には電線ない道選んで、その中で小屋作って住んでる人たちいます。なんだか東海あんなに嫌いでねそういう人いますよ。そして去年特別に寒かった、薪ストーブある薪も用意したんだけど、どうなったか、足らなくなった。それである教会の人はそういう家にちょっと訪問に行くんだね。声かけて、あ、困ってるね、教会行けばチュプ先生がいるから、チュプ先生はところ広いですから、チュプ先生は賛成してくださると思うんだよ。あなたには教会にも薪使うんですよ、でっかいボイラーあるんですね。そして秋には木は山ほどある用意して、いっぱいある、余るほどあるよ教会に。そして一緒に教会に行きましょう。じゃあ教会は福音のベスタイルところでしょ。そういう薪を売れることないし、結局、チップ先生に相談したんだね。チップ先生どうしたんですかね。ところでそのチップ先生は日本に来たことあるんですよね。日建の教会の建築やったことあるかね。チップ先生はあげますよ。そしてチップ先生のトラックありますね。その後ろに、もちろん教会の了解してもらってるんだよ。そして後ろにかなり薪を山ほどにして持って行って、その家で助かったんだね。でも先生こう言うんだね、条件一つですよ、ただ一つですよ、一つだけ、一つだけお願いがあります。これ無料であります。でも一回だけでもいいけど教会に来ませんか。一回だけ教会に来れば巻き上げるというふうに言ってなくて、でもあげるからお願いします、一回聞いてください。これ日本でやれば問題になるかな何かお金出して教会に来るようにするという問題ですけれども、でもアメリカのなんとなく田舎でも、特に田舎ですからね、そういうキリスト教の影響まだかなり残ってるんですから、教会行くのはみんな、教会私は不器用ですとか、そういう心はないですね。だから大体みんな行くんだね。でもそれに気をつけなきゃならないね。どこまですればいいかということでね、やりすぎだったら問題になる。でも全然やらないで住めたい本当の教会じゃないね。それは牧会召喚の中で、テモテ・テイトスの中で書いてあります。でもそのものを配るのはもう一つの問題ありますよ。もう一つ考えましょうね。配るのは公平的に正しくするのは苦労しますね。あの人にあげたらどうしてその人にあげないかとか、そういう文句が来るとかね。そしてただ一人でチップ先生だけでやれば問題になるでしょ。ここは面白くて、人たちの足元と書いてある複数ですね。ただペトロ私はやりますよということじゃなくて、そのグループでやってる、それはやっぱり献金の正しくやり方だよね。ただ一人でできません。教会の何人か注意深くするんですね。そしてずるい人は世の中にいるから、どこでもあげるということはいけませんとね。そういうことあります。だから何ですか、 やっぱり教会のお金は気をつけて使う。そしてまあ、祈りながら知恵があるようにするんだね。はい、もう一つ行きましょう。すいません、もう長くなったね。今度バルナバについて考えましょう。バルナバ素晴らしいパラスですね。教会にとってとても大事大事なバルナバですよ。後で彼は出てくるんでね。彼は伝道旅行にポールと一緒に行く。またポールはみんな信じないで、ソウルの迫害するソウルじゃないか、彼は教会に受け入れてもいいか、あれはやったのもバルナバだったし、ヨハネ・マルコは罪を、まあ、問題を犯してマルコも立ち直ったものバルナバです。バルナバ素晴らしいです。ここでも素晴らしい献金するんです。バルナバ否定的に考えることある？ちょっとあると思うね。まあ、さっき一つ言ったのようにここでバルナバの名前出てるけれども、献金人いっぱいいったんじゃないか。どうして他の人の名前出てないか。特に日本でそう考えるかもしれませんね。みんな同じようにはずですから。どうして他の人はバルナバだけ特別に立ってるか。嫌だね。でもそういう反応は教会の中にないんだね。ないです。どうしてか、どうしてみんなの名前書かないか。簡単ですね。このストの働きの目的は何ですか。教会の中の一人一人の名前全部忘れないように、隠すように記念しているように。そしてやっぱりみんなは最初の教会の中でこの人この人この人この人この人みんな言ってていい教会だったから、後で尊敬させてもらうための本ですか。違う。その働きは、福音はエルサレムからユダヤでね、ユダヤからサマリアからアンティオッケですか、シリアですか、それから現在のトルコに行ってて、それからギリシャの方に行ってて、それから最後にローマに行ってて、そういう信仰することは人間の誰が何がやったかと中心に書いてる、みんなのことを書くべきということではありません。同じようなこと教会の中にあるんじゃないかな。大事なのは何ですか。やっぱり主の御言葉を述べ伝えることです。福音を述べ伝えるんですよ。誰々さんがこういうこと素晴らしくやった、この人もやったということ、大事じゃないよ。なぜなら天国に行けば報いはなくしてしまう人は誰もいません。天国で全部書いてるんだよ。だからここで書かなくてもいいです。じゃあどうしてバルナバだけ書いてるか。理由あると思うよ。それあとでちょっと説明しますね。今説明しないんだけど理由あると思う。もう一つ、バルナバの生まれのところ書いてありますね。キプロス島ですね。今やってる36、37節ですね。36節にはキプロス島の生まれ。じゃあそれ否定的ですか。レビビトである書いてるんだね。でも彼はどこにいるのか。エルサレムにこの時にいるんだけど、基本的には彼はエルサレムでレビ人として活動しているということに何も見えません。彼は祭司になるかレビ人になるはずでしたけれども、なってない。生まれたところは異邦人の地方ですね。そのキプロス島のことを私は調べたんでね、いろんなことを本当にウィキペディアのオンラインの100でも調べられるんだね。歴史も出るんだね。あの島、 その地中海ですかの中で3番目大きいですよ。すごく100キロ以上の長さありますね。そしてその島はお金ある、豊かな島です。畑がある、麦を作れる、他のところに出すほどできるほど山を当てて木がある、そしてブドウ園があって、そしてオリーブの木を当てて、昔から言われたそうですね。その島が船を作って、それに乗せるもの、貿易に出すものは全部その島だけでできるの。珍しいよね、島には。そしてユダヤ人たちはいっぱいいてる。じゃあそれはいいんじゃないか。バルナバはお金あるからいいですね。教会に助かるね。裏側に何あるか考えたらね、ユダヤ人に対する迫害、 どうして何十人その島に住んでいるか、結局エルサレムから逃げられたのが多いですね。迫害があったから。ローマの時代に始まる頃とか、また旧約聖書ダニエル書に予言した迫害のこともあったし、だからかなり昔からその島に、島だから安全でしょうという考えあるね。だから迫害があるからいるんだよ。でもあのマイナスはプラスになるね。ここはキプラス島に住んでる、まあ住んでたんだね。代々で家族で、もしかしたら商売人だね。もう人の働きは大体よう変わってきましたね。旧約聖書の土地を分けて、この部族、この土地、この土地、この土地、この土地、そしてレビ人は土地を持っていけなかったという決まりがあったし、ここでレビ人でありながら土地を持ってるんですね。変わってるんです。もう農民ばかりじゃない、農業ばかりじゃない。あの島を特別に金持ちになるのは、豊かになったのは何ですか？やっぱり貿易です。貿易、船、港、そして乗せるものもある。あのところで育てられた。多分バルナバはそれでお金あったんだね。でもマイナスあったんですよ。エルサレムにいなかった。レビ人として活動できなかった。その島の街道あったでしょうけれども、まあ、読めば後で街道出てくるんですね。街道で話すだけと変わってるんだね。マイナスだね。でもプラスになる。よう変わったんでね。はい、じゃあもうちょっと考えますか。バルナバはその土地を売りました。皆さん、土地持ってる人、家持ってる人は平気で家と土地売りますか？うん、じゃあ新しい車の、今度は素晴らしい車買いますから、今度あのベンズの3台ぐらい欲しいから、今度家売ってそれにしますと、うん、まあ教会の牧師さんはベンズ持ってたらいいですから、今度献金しますからね、それ土地売りますとか、簡単にしますか？そのようなことしないね。そうなんじゃないね。とんでもない話だね。でもここでバルナバは、もしかしたら親からもらった土地かもしれませんね。もしかしたら働いてて儲けて買ったかもしれませんね。それをあのキプロス島にあるかエルスにあるか、どっちかわからないんですけれども、でも売ります。悪いんじゃないか、普通の考え方では。特にどういう人は悪いと思うか。農民はそう考えるんです。すなわち農業のやってる人は、代々で前からあった土地でそれを売っていけません。現在日本でも今でも特に田舎に行くとあるんです。私の住んでる町の隣では鳥越でね、聞きました話だけど、鳥越の人間は絶対土地売れませんと、と言うんです。どうしてですか？やっぱりそういう土地に自分の生活の保障されてるのはその土地にあるんですよ。だから売りません。バルナバはそういう気持ちなかったかな。あったかもしれませんけれども、でも多分バルナバは他の土地も持ってたと思います。それだけじゃないと思うんだね。全部売ったと書いてません、うん、そして時代変わってるから、あの島の中心の農業より、あの貿易とか商売とかということがあるかもしれませんね。まあある意味で犠牲になったと思います。間違いない犠牲ですけれども、でももう生活できないほどじゃないと思いますね。うん、結局時代変わったんですね。でも一番変わったのは心です。心で書いたんだね。自分の生活の報酬になっている土地売りますということより、バルナバの信仰は、私の命を報酬されているのは、まことの神様ですから、生きておられる復活されたイエス様です。だからその土地、私の家族に大事な土地であっても構わない、他の報酬ありますから。だからできたんだね。これは11献金じゃないですね。これは普通じゃないです。特別な状況でしたからそうなったんですよ。でもバルナバの心はには信仰あったからできたんだね。上からの大いなるの恵みあったからですね。もう一つだけバルナバについて考えますね。バルナバはその名前は意味あるね。あのその最後の4章の最後に書いてるのね。 訳すると慰めの子、慰めの子。バルマ素晴らしいね、素晴らしい名前持ってる。ちょっと面白くて、日本の翻訳と古い英語の翻訳には全部慰めの子と書いてるんだけど、最近のほとんどの英語の翻訳は励ましの子と翻訳されて、励ましになるとかね、まあ、言語の言葉は両方、励ましになったバルナバか、まあ、慰めになったバルナバか、両方に意味ありますけどね。でもそれは素晴らしいですけれども、その裏側に何か問題あるんじゃないか。どうして慰めが必要でしょうか。何かあったんじゃないかな。書いてないんだけど、結局迫害のこと書いてるね。ユダヤ人たちはイエス様を信じてない、分裂あるんです。その辛いことあるんでね、特にポールの悩みになるんでね、ローマ書9章11章最初読めば、自分の国民を信じてないことはすごい、はあ、悩みになったんだね。分裂ある、教会大きくなってるわ、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、だけど同時に信じてない自分の国民ユダヤ人いる。日本の同じことあるんじゃないかな。自分救われてイエスも信じて素晴らしいですけれども、はあ、まだ信じてない、福音全然わからない人大勢います。まあ、もしかしたらそういう問題の中で慰めになる。ベビービートは救われるね。大祭司長、まあ、祭司たちはね、みんな反対してるでしょ。でもここはベビービートが救われたんだね。そういう意味かもしれませんね。だから何ですか、バルバみたいな人いることは感謝です。そしてどうして彼は特別に目立つか、これから説明します。もう一つだけ最後の要点ですよ。今日ちょっと早く終わるかもしれません。大体私は長いすぎるので、はい、もう一つ問題になるのは32節の言葉が問題になるね。そのまま、まま問題ではないですね。でもその32節はそういう共有してる財産ですか、そういうことが正しく預かってない先生たちが世の中にいる、まあ、教会よりね、他のグループにありますけど、あのまま読めば、32節だけ読めば共産主義と同じように見えるんじゃないか、共有。そして実は共産主義の中でそういうふうにこういうところを利用するんですね。クリスチャンに向かって、ほら書いてるでしょ、こういうふうにするべきですよ、自分の土地は全部政府にください、くださいじゃなくて私は取るんです。そして無理やりに、だから共産主義みたいじゃないよね。でもそれは正しくないですよ。まあ、もう一つ共産だけの問題じゃなくて、これもあるんでね、皆さん聞いたことはないでしょうけど、ある神学校でね、神学校の考え方は解放の神学、聞いてございますか。英語で言えば Liberation Theology、 聞いてことないね、日本には関係ないね。でも実を言えばこういう考え方はアメリカのオバマ大統領の長い間行った教会の牧師さんの考え方です。解放の神学は何ですか、特に南米と中米のできたカトリックの中でできた神学です。こういうところを利用して結局教会はみんなに物を配るから、お金持ちの個人の財産を持つのはダメですという考え方は教会の中でも神学の中でもできてしまったんだね。だからオバマ大統領はそういうことをかなり言うんですよね。こういう発言しましたよ、すみませんね、正式に書いてない言葉だけど、こういうこと言ったんですね。あなたの作った会社ではないですよ、みんなの助けがある、社会のことあって、外役あって、政府の応援があるから、あなたの会社できたんですよ。あの会社あなたのものじゃないんです。だから他の人に寄付しなさい。あのような考え方はある意味でいいように聞こえるんだけど、それは間違えた解釈ですね。それはその解放の神学に基づいてるんだね、じゃあどういうふうに答えるか、簡単です、簡単な答えありますね。第一はこれですね、人の働き全部読めばこういうふうになってるの、どこでもあるということではないです、ここだけです。特別な大きな献金として、またそういう財産は共有 として使ったのはここだけですね。普通じゃないです。特別な状況だからそうなったんだね。そしてこの歌詞を読めば5章の4節も大事ですよ。そのものはあなたのものじゃないか、あなたは献金するのはあなたの自由じゃなかったか。結局無理やりに奪い取る、政府のものにするとか共産主義みたいじゃなくて、結局それは自由ですよ。自由献金でしたね。無理やりにするんじゃないでね、うん、そしてもう一つは共産主義のやり方見てて愚かなことだ、分かるんです。というのは、あの人間から土地を取ればどうなるか、現在の歴史、まあ、戦争あるとか、ユクライナですか、ユクライナとロシアの仲悪いのは何ですか、元に戻れば、スターリン時代ではロシアはウクライナ取って、そして土地は全部共有にして、全部政府の土地にして、それでもっといっぱい麦作れるという考えだったけれども、どうだったか、全く逆です。危機になっててウクライナの人は大勢死んでしまって、だからやっぱりウクライナの人はロシアに対してかなり昔からの問題あったんですよね、うん、やっぱりそういう共有でするのはうまくいかないです。うまくいかないですね。簡単に言えばうまくいきません。特別な時に、特別な神様からの恵み、特別に心の中であれば、33節に書いてあるように、それだったらその時に、そのところ、その時だけうまくいくんです。普通ではないです。そういうことを簡単に言えますね。でもそれは否定できるね。今日のメッセージは共産主義悪いです、うん、というこのメッセージになればダメですね。バルナバから学べるべきことはあるんでしょうか。あるんです。何でしょうか。まあ献金のやり方は正しいやり方あると、そうじゃないのあるということを学びますね。気をつけなければ間違えてしまうんだね。でもここでバルナバの、また他の教会たちの人たちは財産に対する態度が見えるんだね。個人的に土地を持ったらダメですという教えじゃないです。でもその財産に対する態度はここに見える。それは大事です。だから共産主義は自己中心はダメですから、土地を全部政府にしましょう。半分正しいね。自己中心はダメですって言うから自分ばかり考えればダメです。他の人もいるんだよ。じゃあバルナバから何が学べるか、この歌詞から学べるのは何でしょうか。こういうことじゃないか。私たちは財産の管理人、管理人です。管理してるんです。私持ってるものはみんなのものということより、私の持ってるものは主のものです。主からのもらって使うんです。あのようなことはここにあるね。バルナバとグループ、バルナバと教会、バルナバの土地持ってる持ち主と、こちらの必要のある教会、それだけではありません。バルマいました、教会いました、主がいました。三角です。三角ですね。三角でうまくいくんだね。そして主がバルナバに特別な恵みとして心の中に働いて、この場合には教会にするべきだ。でも基本的にはあなたの責任です。あなたの自由です。あ、今日三角持ってきましたね。よくできてるでしょ。いいね、はい、あまりよくできてない。でも結局私たちは三角的にこの箇所を見るべきですね。個人がいる、教会と他の家族とか他のグループの関係がある。でも上に主いるから、そして場合によって導かれて特別な献金もするし、うん、三角ですね。でも多くの人は現代世の中でも三角じゃなくてこうなってるんだね。個人のこと、こっちはグループのこと、そしてバランスよくしましょう。できるか、できないな、本当にできないな。自分の指に乗せて誰か手伝えばいいですけど、あれは現在の政治のやり方だね。 個人のこととグループの国のこととどういうふうにうまくいいバランス取ってて、それでうまくいくように、あ、ちょっと何かできそうな、もうちょっとだね、できないな、ダメ、無理なことやってるのに三角はバランス取るんですよ。神様が言えれば個人は大事にされてるし、グループ大事にされてるし、なぜなら神様上にいるんだね。それだけ安定するね。安定しましたね。政府は一生懸命こればかりやってるんだけどダメ。そしてもう一つのことあるのはね、社会主義、まあ、こっちをしましょう。社会主義いる。同時に資本主義のことあるんですね。そしてグループ大事にする社会主義が、いや、そして資本主義の、まあ、現在の日本のアメリカとかそういう経済でね、こっちは共産と似てるのね。そしてこっちは正しい、こっちは正しいと議論してるばかりでうまくいくか、うまくいきません。両方の問題、資本主義も問題になるよ、神様いなければ。これ問題になってるよ。アメリカの問題は何ですか？神様無視してるんだね、現在。それで問題ですよ。資本主義は大事です。個人大事にしましょう。まあグループも国も大事にしましょう。それは民主党ですかね。こっちは共和党かね。そして論じ合って、大部分は神様を恐れてしまってる。うまくいきません。安定しない。分裂です。あのようなことだね。こういうところを正しく理解しなければ、そういう問題出てくるんだね。だからどうすればいいでしょうか、私たちは。聖書の教えているの、個人の責任のことを忘れない。聖書の中で個人のこと、個人的な信仰が大事されているんですよ。信仰は家族のものばかりではありません。国のことだけではありません。特に新約聖書の中で個人の信仰強調されているのね。バルナバの個人的な責任があると。でも同時に教会もありますね。同時に家族がありますね。同時に国もありますね。だから他の人を助ける。でもそれは主の導きによってするんですね。まあ、三角でそれを終わりますか。今日の最後にはちょっと皆さん、ちょっとゲームやってもいい？私はゲーム持ってきました。よし、ちょっとトランプじゃないけど、ウーノーというゲームです。ウーノーというのはスペイン語ですね。何の意味ですか、ルイさん？ウーノー、What's the meaning of ウーノー？うん、1、1でね、1ですよ。ウノ、このゲームには1枚のカードになればウノって言って、そしてカードの中になれば勝つんですだね。これはこういう箇所に関係あるか、まあ関係ある。ここは管理人であることは教えてるゲームです。ウノは結局自分のもらうものは自分のコントロールできないです。人生と同じでね。バルバもしかしたらまだあった土地かもしれませんね。他の人は土地なかったかもしれませんね。そういう意味でバルナバはもしかしたらこのグリーンの球ぐらいですかね。グリーンは畑にいるでしょう。バルナバは球だから、これ一番大きな数字ですね。もしかしたら教会の中で他の貧しい人言いましたね。グリーンの土地持ってません、ゼロですね。困ってる人教会の中にいるんですね。そして二人ともいるんですね。そしてウノのゲームやりながら、カード使うんです。出すんです。献金みたいでかもしれないね。上手に使う。そして、なくなれば、上手に使ってて、なくなれば、勝つんだね。一番負ける方法は何ですか？あ、私はグリーンが好き。畑好き。お金が好き。やっぱり私はこれを大事にしますね。出せませんね。じゃあ、ポケットに入れるんだね。そして、ずるいことで持ってるのはいいと思い込めば大失敗ね。もらってるんです。使うためにある。正しい使い方ある。場合によってバルメみたいに出す。ロシのアナニアはどうだったか。アナニアこういうことじゃないかな。アナニアは、まあ、緑カード、土地いっぱい持ってたかもしれませんね。そして彼は出すのは、まあバルマのようにいいように見られればいいですけれども、でも やっぱり自分の将来のことは保証されてないから、土地によって保証されてるから、やっぱりお金にそのままちょっとカード隠して、はい、出しました、バルマと同じように全部出しました、でもバレちゃった、カード隠してる、ずるいことやってる。そしてどうしてペテロ分かったか、アナニアの顔見てて分かったと思いませんね。特別に主に教えられたと思うんだね。なぜなら心を分かるのは主ですね、神様ですね。そういうことで言ったんだね。あなたは神様に、聖霊に嘘を言いましたからね。それでどうなったか、死んでしまった。それは何ですか？財産の管理のできるチャンスが突然終わってしまった。死んでしまったんだね。あれは怖いね、怖い。バルマから学べることは何ですか？やっぱり物は主からですという心を持つんですね。大きい献金か小さい献金という問題ではありません。ただ心の問題ですね。だから宇野から学びましょう。はい、じゃあ最後にどういうことですか？最後にこういうことだな。物に対する態度はどうですか？また自分に対する態度は何ですか？人生についてどう思っているか。やっぱりできる限り蓄えて子供に残せばそれはいい人生ですということか、それとか一生懸命働くべきですけども、主のためにする、そして働いて献金できるようになればそれはいいです。また自分はこのゼロみたいか、まあ、その2ぐらいですかね、あまり財産がなくて、いっぱい持ってる人の、こっちの人いいです、自分はかわいそうですということも考えないでね。保証はどこにあるか？主にあるんです。じゃあどうしてこの箇所は聖書の中で書いてるか、私いくつかの理由あると思う。どうしてバルマのことを出してるのかということでね、やっぱり名前出すのは個人のことを教えるためと思うね。教会の中でみんな献金したということだったら、教会で神様だけですから、個人のことを忘れてしまう。ここはバルマ通して個人の責任分かってくるから、バルマ素晴らしい人間ですからということじゃなくて、一人一人責任になるんだよと教えるためだと思いますね。だからバルマ書いてると思う。私たちも同じじゃないかな。はい、だから物に対する態度は何ですか？グループ教会に対する態度は何ですか？教会は私のためにいるか？それはこういうふうにするんだね。自分は上です、神様は自分のためにいる、教会は自分のためにいる、だね。こうでね、主の働きは第一ですね、御言葉述べ伝えるは第一ですね、福音広がるのは第一ですね。自分はそれに救われて、そして教会になって、そして必要な時には必要のように献金する。やっぱりこうなってるかこうなってるかっていうのが問題ですね。どういう態度を持ってるかという問題です。じゃあお祈りして今日終わります。今日天の父様、今日天の父様、私たちはちょっと難しいことを、難しい単語も使ってるし、だけどある意味で人生は簡単かもしれません。あなたからもらってる命、体も勉強できることはできないことか、財産のことにしても、いろんな面で私たちは管理者です。あなたのために、あなたの福音を広がるために私たちはいるんです。主、どうか私たちの自己中心の生き方から、恵みとして解放されるように、私たちの心の中で働いてください。将来どうなるかわからない。でもあなたはご存知です。主イエス様の御名によってのします。アメン。